声の広報肌の8月15日号、ナンバー1383をお届けします。毎月2回、1日15日発行。編集発行、肌野市制作部広報広聴課。郵便番号 257-8501。秦野市桜町1丁目3番2号。代表電話 0463-82-5111。ファックス 0463-82-9792。ホームページ https://www.city.hadano.kanagawa.jp 主な内容、一面、人がつながる駅前の未来。二面三面、お知らせ、市議会第1回臨時会議終わる。観光ボランティアと歩こう。募集、夕暮れ記念子ども短歌大会。ご意見を市の計画案。行政一般、催し、募集、スポーツ、健康子育て、施設情報、公民館開館だより、みんなの伝言版。四面、参加者募集、秦野の脳を楽しもう。9月26日土曜、27日日曜、みんなの力で盛り上げよう。第79回秦野タバコ祭り。参加者募集、秦野丹沢水瀬マラソン大会。トピックス、女子中学生公式野球チームの青少フューチャーが全国大会で初優勝。折り込み表面、公共施設再配置、学校整備特集号。折り込み裏面、未来の学校づくり特集号。一面、人がつながる駅前の未来。紙面上部三分の一に三枚の写真があります。写真説明。一、秦野駅北口周辺を上空から見た写真で、県道705号の対面通行は未来につなげる街づくりのターニングポイントとコメントがついています。2. 露店が並ぶ中、大勢の人が歩いています。中心市街地のにぎわいを市全体にとコメントがついています。3. 今年5月に開催された市民懇談会の参加者には学生もとコメントがついています。写真終わり。飲食店など個性的な店舗が定期的に集い、歩行者天国イベントを開催している秦野駅北口周辺。市では地域の人たちと協力し、歩いて楽しい、歩いて暮らせる街を目指して、この一帯のにぎわいづくりを進めている。昨年3月には、中心市街地活性化基本計画を策定。今、計画の核をなす施設の整備が新たな局面を迎えている。未来へ動き出す駅前。秦野駅北口のペデストリアンデッキに立つと、水無川をまたぐ眞幌場大橋の先に雄大な山並みが広がる。その手前をまっすぐ伸びるのが 県道705号。同道路の周辺整備は、水無川左岸に広がる市道6号線の空間活用と合わせて、中心市街地活性化基本計画の柱となっている。今年度、対面通行の開始が予定される県道の東側では、世代を超えて多くの人たちが集う施設を整備し、西側では宿泊施設などの商業・業務系施設の誘致を進める計画だ。中でも、同エリアの賑わいの核となるのが、秦野での様々な出会いや学びを育む交流拠点をコンセプトとした多世代交流施設。秦野駅北口周辺は自然や歴史、文化など多彩な地域資源に恵まれる一方で、市民が交流する拠点がなく、活気づくりが求められている。対面通行の開始は、にぎわい創造に向けた、またとないチャンス。この機会を生かし、市の中核となる拠点づくりを目指す。施設は、老朽化した秦野子ども館の機能を引き継ぐほか、ハローワークも入居する予定だ。子供から高齢者まで誰もが気軽に立ち寄り、学び、交流が生まれる拠点は、令和13年度、2031年度に完成の見通し。利用者は年間約10万人を見込む。この拠点から、人の流れが駅周辺に広がり、駅前の新たな日常が生まれるはずだ。市民と描く交流拠点。カフェや本のある空間があったら、令和6年8月の秦野の未来ラボ2024夏開催時に実施したアンケートで、秦野駅周辺に求める空間として最も多く集まった声だ。みんなが思い描く街の姿を反映した拠点にするため、ワークショップや懇談会などで対話を積み重ねてきた。今年3月に策定した多世代交流施設整備基本構想では、施設に5つの機能を思い描く。まずは、体験型遊具などを備えた子ども・子育て機能。子どもたちが思い切り遊べる空間を目指す。次に、アンケートで集まった声に答え、学び・知育機能として、飲み物を片手に、本を読める場所なども設ける予定だ。合わせて市や市民団体などの魅力を発信する魅力情報発信機能も配置する。さらには音楽スタジオなどの創造的活動機能のほか、ハローワークや共同ワークスペースなどの市民活動、企業就労機能を想定。屋上には緑やウッドデッキなどが憩いの空間を提供する。こうした施設の機能や空間のイメージを具体化するため、市では多世代交流施設整備基本計画案への意見募集をスタートする。市民の声を積み重ねてきた歩みは、基本構想から基本計画へと着実に進んでいる。人と人がつながる交流拠点へ。その未来は、これからも市民と共に作り上げていく。多世代交流施設のイメージ。なお、 現在のイメージであり、基本計画への意見や民間事業者の提案を受けて、今後プランが決定します。1階から4階までのイラストがあります。1階、エントランスホール、フリースペース、本のある交流スペース、カフェ、プレイルーム。機能として、子供・子育て、学び・知育、魅力情報発信。2階、フリースペース、自習室、会議室など、音楽スタジオ、ダンススタジオ、コワーキングルームなど、機能として、子供・子育て、学び・知育、創造的活動、市民活動、企業就労。3階、ハローワーク、機能として市民活動、企業就労。4階、フリースペース、会議室など、屋上、機能として創造的活動、市民活動、企業就労。以上。基本計画案への意見募集は2面へ。町のつなぎ手が語る秦野の未来。中心市街地活性化タウンマネージャー伊藤大美さんの顔写真があります。プロフィール、中小企業診断士、町づくり中間支援者。20年以上にわたり、大分県竹田市や愛知県半田市などで市民参加のまちづくりを支援してきた。私の役割は、市民や商工業者、行政などそれぞれの思いをつなぎ、未来を語り合える場を作ること。一人一人の自分ごと、の気持ちを育み、実現に向けた取り組みに伴走する存在です。今まで各地で民間と行政の間に立ち、町の将来の姿を描く未来図作りや、それに基づく実践に携わってきました。秦野は豊かな自然に囲まれ、都心へのアクセスにも恵まれた、住んで、働いて、子育てできる魅力ある町です。その魅力をさらに高めるのは、人。町の人々が未来を語り合い、町を育てていく。町づくりに関心があっても、関わり方がわからない人も参加できるようになれば、ワークショップは思いと夢を育む第一歩、一人一人のこうしたいを重ねて、ワクワクする未来の秦野を一緒に育てていきましょう。参加者募集、まちづくり勉強会、幸せをつくる町の必需品たち。時、8月22日土曜、午後2時から4時。ところ、ささやカフェ、耐震町 1-8。講師、松本大地氏、株式会社商い創造研究所。定員、50人。申し込み、二次元コードから電子申請まちづくり勉強会の申し込みへリンクする二次元コードがあります。問い合わせ、駅周辺にぎわい創造担当、電話829615。紙面アンケート、スマホから1分で回答。電子申請広報秦野 令和8年8月15日号に関するアンケートへリンクする二次元コードがあります。